4歳と2歳の娘がいる友達とこの前ランチしてて、
はいはい、
姉妹の、ま、妹の方がイヤイヤ期っていうか癇癪をぶつけてくるらしいんですよ最近ね、
うん、
その日の朝パンを焼いてあげたらしいんですよ。前の日の夜から食パンが食べたいって言ってたけど、ちょっと夜やから明日にしようかって言ってて、で朝起きたらしっかり覚えててパン食べるって言って起きてきたらしいんですね。
かわいい、うん、
もうイヤイヤ期やから一つボタンをかけ違えてしまうといけないので食パンを見せて、
うん、こちらでよろしいでしょうか、
あ、そう、こちらでよろしいでしょうか、こちらを焼きますか、それとも生で食べられますかって確認して焼きますということだったので焼いたらしいんですよ、
うん、全部自分で決めたいんだよね。
そう、自分で決めたいし、その自分で決めているもの以外のルートが提供されてしまうともう爆発なので、うん、まあ、一応確認して焼いて、ちょうどいい焼き加減うっすら焦げ目がつくみたいなので提供できたらしいんですね、うん、その日の朝は、うん、
素晴らしい。
机の上に置いてはいどうぞって言ったらもうダメだったみたいで
何か違った
焦げてるって言ったらしいんですよ。でも明らかに焦げてはないんですよ。
うん、思ってたより焦げてたんかな。
でもっと混乱するのが、焦げてる、もっと焼いてって言われたらしいんですよ。
難しい、
わかんねえってなってえ、焦げてないよってお母さんね言ったんですけど、
うん、
焦げてる、もっと焼いてってなって、
うん、
近くにあった黒いものを指さして、
うん、
もうちょっと焼くと、うん、こういう色に近づくけどそれでいいのって、もっと焼いてって言ってるけど焦げに近づくんじゃないかなみたいな、
うん、
でもなんかあんまりそこはコミュニケーションを取れなかったみたいだけど、まあとりあえずじゃあこれじゃダメだということなのでもう少し焼いてみようってことで焦げの一歩手前ぐらいまで、それもすごいうまく焼けたらしいんですけど、
うん、
ちょっともうワンランクこうね色が濃くなるような、うん、焼き加減で出したら、
うん、
それを見た妹ちゃんはこれだろうって言ってそれだったらしいんですよそれだったのかってなってこう正規ルートに乗ることができたらしいんですけど、
難しいな、こだわり強いな。
その子はそのお姉ちゃんがいるし、保育園にも、まあ、早めにお姉ちゃんと同じ時期くらいかなから行ってるんで、
うんうん、
言葉がとにかく早くて、
そうだよね。で私最近出会った2歳の子のことを思い出しながら聞いてたけど、そんなにきちんと意思疎通測れなかったよ。
2歳か 3歳ぐらいだったと思うんですけど、そう、
うんうん、
だからその喋れるから意思疎通が取れてる気になっちゃうけど、
うん、
彼女の中でのこの言語処理というか、うん、こう考えは混乱してて日本語っぽく乗って耳に届いてしまうから、うん、焦げててもっと焼くっていうのはもう本当にわけがわからないけど、とにかくもうちょっと焼いてほしかったっていう感じ。
あ、すごいね、
新しいですね。
もうこの要望を伝えてコール&レスポンスできるようになっただけでももう素晴らしいことですよ。
ありがたいでしょうね。
そうだよ、もうわけもわからず違うって言って泣かれることも全然ありえるわけで
それでは今週のマメキャス。改めましてご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、さきです。マメマメキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人が気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あったことを紹介しながら耳マメ口マメに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、ちょっと異国日記っていう漫画の話をしたいんですけど、
うんうん、
一応ニュースを読むと、山下智子さんという方が書かれていた異国日記、10巻まで出てたんですけど、最終巻11巻が8月の初めに発売されてめでたく完結となりましたと、
はい、
あらすじをちょっと喋ると、異国日記は人見知りな少女小説家牧尾と両親を事故で亡くし叔母の牧尾に引き取られた朝による年の差同居譚、フィールヤングで連載され漫画大賞2019第4位、この漫画がすごい2019女編第4位など、さまざまな漫画賞を受賞した漫画です。で最近新垣結衣さん主演で実写映画化決定していて2024年公開予定とのことです。
はい はい、
いやもうちょっと大好きだったんで完結して、おーついに完結した、喋ろうって言って招集をかけてるわけですが完全ネタバレ回だと思うので
そうですね、
っていうかネタバレなしで喋るのめっちゃ難しいよねこれ。
うん、なんかミステリーみたいな感じでネタバレがあったらどうのこうのっていう話ではそもそもないんですけど、
うんうん、
物語のセリフとかシーンに触れずに感想とかおすすめとか
難しい
を話すのは難しい、うんうん、
ということで、なんで読んでから聞きたいという人はここまででちょっと止めといていただいてあと映画見てから聞きたいっていう人もちょっとまた戻ってきていただけたらと思います。
はい
はい、というわけで何から喋ろうか
ね。
なんか私すごい好きな漫画なんだけど、なんで好きなのかってその言語化するのが難しいなと思ってて、すごいド派手なさ、なんかこう、うん、展開があるわけでもないし、
うんうん、
淡々とこの朝ちゃんの3年間がいろいろこう出てくるじゃないですか、
うんうん、そうですね。あとどのキャラクターが好きみたいなのも私の場合はあんまりなくて、
うん、こう分かるなっていうポイントが割と多いのかなと自分的に思ってて、例えばなんか自分の感情は自分だけのものであって、なんかあなたに強制することはできないみたいなことをさ、マキオちゃんもずっと言ってるけど、
うん、
そういうこととか、結局孤独を抱きしめて生きるほかないみたいなさ、そういうメッセージがあるじゃないですか、
うんうん、
そういうところ、まあそうだよなって思うし、あとなんか共感ポイントで言うと、女子高生ってこんなだったかなみたいな、
あーなるほど、ね、
自分が10代の時ってすごい思春期でさ、自分だけが何も特別じゃないとか、みんないろいろ持ってるのになんで私はこんなに平凡なんだとか、
うんうん、
あとは大人って矛盾してるよねみたいな感じとか、
うんうん、
そういう、あー思春期こういう感じだったなみたいなところもなんとなくこう共感ポイントというか、
あ、
誰のどんなとかっていうよりも、朝ちゃんとか同級生とかのその感じ、
うんうん、こんな感じで学生生活過ごしたよねみたいな、
そうそうそう、
とか周りにこういう人いたわみたいなのも含めて、
うん、
現実の高校生活がギュッとね、うんうん、要素として反映されてる気がする。
そう、なんかものすごいリアルっていうよりかは、こう振り返って思い出すとこういう感じだったなみたいな、マキオちゃんのさ高校生の時の描写とかも出てくるけど、そっからずっと友達が続いててみたいな、
うんうん、
そういう感じとかもなんとなく自分のずっと長い友達とかを想像すると、
うん、
そういうことあるよねみたいな、
うんうん、どのキャラクターも突出して好きじゃないというか、
うん、
別にこのキャラクターが好きって思ってないっていうのは、なんかこの物語が一つとして、なんていうのかな、人間のいろんなこの面を切り取ったらこのキャラクターになってみたいなイメージがあって、
うんうんうん、
なんか哲学書とかで入門編の書物とかの中には、こう先生ポジションの人と若者ポジションの人とか、
うん、
達観したキャラクターと子供とかが対話形式で進んでいく哲学書とかあると思うんですよ、
うんうん、
なんかそれで近いというか、
うん、
先生ポジションの人もその子供というか生徒ポジションの人も同じ人が書いてるんですけど、なんか素朴にこういうところを自分は疑問に思ってたけど今こういう答えを持ってるみたいなのを一人が語るんじゃなくて、人格を分けて、
うん、
若い時はこう思ってて、でも今はこう思ってるとか、
うん、
そういういろんな人生の局面とか人格の切り口で考え方、他人との関わり方とか、
うんうん、
家族の在り方みたいなのを書いてるから、こう、
うん、
どっちのポジションでも共感できるというか、若者としてこう思うよねっていうこともわかるし、私はもう30近いので、マキオちゃんの側でも、まあ、少し大人になったらこういう見方もあるし、こういう人もいるよねっていうのもわかるみたいな、
うんうん、なんか話してるテーマは同じだけど、
うん、
それぞれの登場人物の視点でそれについて喋ってるっていうことだよね、
うん、
うん、確かに。
特に好きなシーンとかありました？
そうだな、いろいろあったけど、マキオちゃんがさ逃げないじゃん、なんかめんどくさがらずにさ、
うんうん、
こう揉めたりした時に謝ったりとか、言葉を尽くして朝ちゃんにさ説明しようとするじゃん、
うん、
例えばそうだな、なんか、まあ、お片付けとかができなくて、マキオちゃんは苦手だから、なんか集中したって自分の世界に入ってきて、朝、うん、ちゃんが家から朝出かけて帰ってきたら、マキオちゃん何もせずに家の中めちゃくちゃ散らかっているみたいな状態で帰ってきた時に、なんでこんな普通のことができないのみたいな、 ことをアサちゃんにマキオさんが言われるっていうシーンがあって、でその明らかに傷つくじゃん、
うん、
なんかそんなさ35歳の人がさ同居人の15歳の子にさなんでこんなこともできないのとか言われてさ、でまあ自分がこう人生でいろいろ言われてきた言葉でもあるし、
うん、
でそれに対してシャッターを下ろさずに自分は今の言葉で傷ついたし、それは何に傷つくかは自分で決めることだからあなたが決めることではないみたいな、
うんうん、
話とかをして和解っていうか歩み寄りを試みる感じ難しい説明するの読んでくれ
読んでくれ
こういうさその一個一個の対話の描写がさすごくみんな誠実なんだよね、
うん、諦めないですよね。
諦めないし言葉を尽くして説明することにすごく重きを置いている感じ、
うん
で特に多分マキオちゃんが対朝ちゃんに対してそういう風に接していてすごいなって言ったらあれだけど、なんか自分がそう、その10代だった時にもそういう大人はいたような気がするが、
うん、
今じゃあ30代になって自分がそれをさ10代の人にできるかっていうとなかなかのハードルを感じる、
うん、
なんかありますか印象に残ってるシーン。
難しいなって思ったのは2巻のところでお母さんのこと嫌いなのって朝ちゃんが聞いて、
うん、
こうあなたには話さないって結構強い多分語気で、
うん、
マキオちゃんは言うんですよね。でその後に子供だから悪気がないから何を聞いてもいいとは思わない、この話はあなたとはしない、いいねって言って、
うん、
お風呂入れてくるって言ってその場を去るんですけど、
うん、
その時に朝ちゃんはあ怒らせたと思ってあごめんなさいって言うんですけど、
うん、
怒ってはいないって言うんですよね、
うん、
なんかこのシーンすごいこう印象的というかすごくなんか誠実やなと思うし、
うん、
こう悪口とかってつい言いたくなるというか、なんていうのかな、共感してほしくなっちゃうというか、悪口っていうか、まあ過去の嫌だったこととかってこう、
うん、
シェアしたくなりがちなのかなと思ったんですよね。他のシーンでちょっと見つけられないんですけど、どこやったかな、うん、その大事な人を亡くしたことがあるかっていう質問を朝ちゃんが教授にした時に、
うん、
あるけどその気持ちとかその出来事を他人と分かち合いたいとは思わないみたいなことを言ったんですよ、
うんうん、
分かち合いたくない人がいるんやと私はそのシーンを見て思ったので、逆に私は結構そういう嫌だったこととかなんか悲しかったこととかを分かち合いたいタイプの人間なんやなと思ったんですよね。
なるほど。
いろんな人がいるなって思ったんですけど、
うん、
分かち合いたい出来事と分かち合いたくない出来事がマキオちゃんにもあるんだと思うんですけど、
それはね、うん、こう何でもかんでもさ、
うん、
人と分かち合いたいわけではないでしょ多分ゆうちゃんも、
うんうん、
ただその自分のすごく心が動いたとか、
うん、
まあ悪口
なんかこういう言動をされて嫌だったとか、
うんうん、
悪口というより出来事の愚痴、
うんうんうん、自分のそう感じた感情とか行動とかを、まあ、正当化したいじゃないけど正しかったとあなたも思うよねっていう聞き方をしてしまうことはあるかもしれない。
あるな、わかる。こんなことされて当然怒るくないみたいな、
うんうん、まあでも共感してもらいたいと思わないような出来事とか感情とかも、まあ、あるっちゃあるかな。
こう言葉を尽くして伝えたところで共感を得られることが自分にとってあまりメリットに感じないというか、なんていうか自分で解決するしかない感情って言ってあるよなっていうのはこの年になって思う。
うん、そうだね。
他人とシェアして気が軽くなったりと結果が変わったりすることばかりではないというか、
うんそうね。いやこのさそのマキオちゃんのセリフはさ多分2つあって、1個はその朝ちゃんだから喋らないっていうのと相手がね、なんかもう1個は単純に自分が人を嫌っているとか嫌いだった、うまくいかなかった、嫌な思い出があるみたいなことを他人と共有することをまあしたくないというかしないと決めているっていう、もうちょっと相手が誰であろうとそうであるみたいな話と、
自分のためにっていうのと相手のためにっていうのがあるのかな。
うん、タイアサちゃんの場合にはその両方の理由がありそうだけど、
うん、
マキオちゃんの場合は別に誰に聞かれても答えないということは言ってありそうだよね。まあそれがゆうちゃん的にはそんな人もいるんだっていう感じだった。
そう、やっぱ一定以上の大きさというかこうインパクトのある感情は一人じゃ抱えきれないなっていう感覚がすごくある。
へえ、そうか。大きくなりすぎた時ほど人に話せないかもしれないというか、なんか自分の中で着地点が見つからないって終わったって思わないと人に話せないことってあるかも、私は。
ああ、それもわかる気がする。
うん、そうね。なんかもう自分の中で終わって、相手にどんな反応をされても揺らがないって思ったタイミングでしか外に出さないご報告みたいな感じになっちゃうけど。でも知っててくれたら嬉しいなと思うときは、そのタイミングで話すことはあるかもしれない。
なるほどね。豆。
豆。
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 豆
なんか全部が解決 しないじゃないですか。
うん。
なんかわからないことはわからないままというか、その朝ちゃんの
お父さんの感情とか、
そうそう、お父さんってどんな人だったんだろうとか、
うん、
なんで事実婚だったんだろうとか、
うん、
笠松くんと牧雄ちゃんってなんで別れたんだっけとか、
ああそうね、
別に解決されないし解決されなくてもいいし、それがすごくリアルっていうか、まあそういうもんだよなっていう感じがした、
うん、
知りたいけどね。
そうね、現実世界と違うからやっぱりネタバラシじゃないけど
うん、うん、
してほしいし、してほしいのはしてもらわないと、こう一方的なお手紙みたいなもんやから、こう小説とか漫画とかって、うん、作者が発信してくれないと私たちは受け取れないというか、
うん、まあ、そこに考える余地があるのが面白いといえばそうなのかもしれない。
あ、まあね、もう作者が発信しなければこう推測するしかないからさ、全部考えてるんやったら教えてほしいねんけどって思っちゃう。
そっかそっか、私結構その余白がある感じ好きなんだけどな。
あ、そう。
なんかまた何年後かに読み返した時に、今はきっとこういうことなんじゃないかなって思ってることが違う風に感じられるかもしれないという気がしている。
へえ。
あとなんか人によってはこれすごい、なんというか、やりすぎ、詰め込んでんなって思う人がいたのかもしれないけど、私的にはリアルっていうか今だなって思ったのは、その男性とはとか女性ならこうしなきゃとか普通ってみたいな話とかっていろんな人によって語られてるじゃん。例えば朝ちゃんのお母さんが結婚しなきゃいけないと思ってたとか、朝ちゃんの親友の奈良エミリちゃんが同性が好き、でも朝ちゃんにはまだ言えてないんだよねみたいな葛藤とかがあったりとか、
うんうん、
なんか男の人の話で言うと、そう、笠松くんと弁護士の人とかが、ここも結構印象に残ってるけど、男社会の洗礼みたいなので、
のめのめとか、
より危ないことをしたやつが勝ち、より女の子を物扱いできるやつが勝ち、より楽をしていい目を見たやつが勝ちで、その連鎖を断ち切らないでチキンレースやって冷笑してる、本当はプレッシャーで死にそうなのにみたいなことを語っていて、男なら泣くんじゃないとか言われたりして、でそういう役割とかそういうポジションみたいなのを降りて、まあ、逃げてっていう表現をしてたけど、それでようやく楽になった、余裕ができて人間になれた気がするみたいなことを言ってて、そういう押し付けられている辛さみたいなのもあるよなとか、
うん、
まあいつかこれを見てこう昔の話だなって思う日が来るのかもしれないけど、今のところまだまだリアルな。
今私が一緒に働いてる60歳とか、まあ、それ以上の人とかと喋ってて、
うん、
僕たちが若い頃はねみたいな話のセクハラの話とか聞いたら、そんなことがまかり通ってたんですかみたいな
、うん、
ことがやっぱりびっくりするレベルであるというか、
あるよね
っていう感じで徐々に、
うん、
時代が変化していくのかもしれないですけどね。
うん。なんかそれこそさ、なんだっけ、ゆうちゃんが好きって言ってて一回喋ったやつ。あ、悪だ、悪。悪女って書いて悪っていう漫画あったじゃん。そう、あれとかも多分何十年か前の作品だけど、
うん、
なんかそういうさ、働き方みたいな話が出てくるもんね。
うん、
で、全然わかんねえっていう部分もあるよね、すでに。
でも悪の場合は昔にしてはやっぱり女の子がこうずんずん出世を目指すみたいなところがポジティブに描かれていて面白いなと思いましたけどね。
うんうん、
まあ、そういうところも好きだったんですけど。
そうだね、お話としてはそうだよね。その前提となっている社会みたいなのがさ、
うん、
やっぱり今とは違う感があるよね。
うん、そうですね。
私が好きなポイントみたいなのを喋ると、
うん、
そういう分かるなとか、こういうこと考えてたよなみたいなとかいろいろ出てくるし、まあ、一番最後のさ、愛するっていうことを表明するのって同時にいつか失うって決めるっていうこととも表裏一体だからしんどいよなみたいなこととかもこう私的には刺さったんだけど、
うん、
逆になんかこう好きじゃない人もいるだろうなって って一方で思うのは、大体みんなさ出てくる人たちがさ、こう最初の方にも喋ったけど、分かり合おうと努力するとか、考えて行動してまた考えてみたいなこととかをしている人たちが出てくるじゃん。そっから逃げないというか、
うん、なんか端的に清く正しい人しか出てこないというか
そうそう、ここはまあ綺麗ななんていうかフィクションだなって思うし、現実世界ではこうやっぱ逃げる、蓋をするいなかったことにするみたいな、
うん、
人とか人もいるし、シチュエーションとか相手によってはそういうことをしてしまう場面みたいなのも、
うん、あるね。
ある。
作者マキオちゃんが物語の中で言ってたように、誰が何を伝えたかじゃなくてとか、何を言ったかじゃなくて、
うん、
何を伝えなかったか言わなかったかっていうのがすごく、うん、まあ、なんて言ってたかな、重要ポイント、なんかそんな感じのこと言ってたと思うんですけど、
うん、結構最初の方だよね。
うん、だから作者は異国日記の中で何を伝えたくて、そして何を言わなかったのかなって思うと、言わなかったことにすごくこう、うん、考えが巡るというか、
うん、
いや現実はここで描かれてなかった世界の方がすごく広くて
言葉で分かり合えない人の方が多かったりするからね、
うん、
言葉で意思疎通、意思疎通、分かり合いたい、分かり合おうとする、
うん、
分かり合える人っていうのじゃない人には多分あんまり刺さんないだろうなと思って、この漫画はなんでそんなに頑張るのってなっちゃう気がして、
これがなんか125万部とか突破してめちゃくちゃ売れてるってことは、やっぱり言語でというか、こういう風に他人に伝わるコミュニケーションツールを通じて、他人と感情とか考えとかを分かち合いたいとか伝えたいみたいな人は世の中に多いんじゃないかなと思うけど、
うん、
伝えたいことの内容が人によって全然違って、
なるほど、
この物語の中で出てくる清く正しいまっすぐな、
うん、
誠実な考え方だけではなくて言語化がお互いにめちゃくちゃうまくても全然交わらない考え方とかはあるし言語で伝えるうんぬん以前の問題というか、そこが合ってないと言語で伝えられてもわからないから、言語で伝えることを放棄されてるんじゃないかと思ってしまうこともあるんじゃないかなと思った。
そうね、
うん、
自分が思ってることがあったとして漠然と、
うん、
でそれに対してそもそも自分の中で消化してない、なんかもやっとしたままそれを抱えている状態、
うん、
だからアウトプットもできない、できないというかうまくできない、なんでそうなのって聞かれても、なんでって言われてもみたいな、
うん、
どれだけその状態で説明しようと努力しても、そもそも自分の中で固まっていないから外に出せないみたいな人って多い気がしている、というかそういう感情って多い気がしている。
あの朝ちゃんが学校でカウンセリングを受けるときに何か話したいことあるってカウンセラーの人から言われて、
うん、
何も言えないというか分からないみたいな、
うん、
それって私が用意する、私が考えることなのみたいなことを言ってるのが、なんか今の話に近いかなと思って、
うんうん、
そのなんていうか何話していいか分かんないよねっていうのはそのシーン見ててすごい思ったから、
うんうん、
まあ、そういうシチュエーションもあるよね。
はい
はい、
というわけで異国日記完結しましたので話してみました。まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです、はい、ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。